6センチネットラジオ、6ラジ。
関東地方ではもうどうでしょう、桜の花、うん、結構散ってきたんじゃないでしょうかね。
ですね。
うん、葉桜も葉っぱの方が量が多くなったりして、はい、ね、すっかり桜はもう散りゆくね。
ゆくね。
はい。
うん、
そして散りゆくとともに、あれですよ、
うん、
新年度。
新年度。
4月がやってまいりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうかね。
どうでしょうかね。
どうでしょうか。
うんうんうん、
新年度といえば、
はい、
入学式とか、うん、あと入社式とかね。そういうタイミングじゃないですか。
ですね。
まあね、いろんな方いらっしゃるとは思うんですが、
うん、
どうでしょう、今年のこの新入生や新入社員はどうかね。
あ、迎える立場の方向ってことですか。
あ、そのままね、このご入学、
うん、
ご入社されたこのめでたい方もいらっしゃるかもしれませんが、
はい、
僕にとってはですね、
うんうん、
新入社員みたいな、
うん、
入社式みたいな、うん、そういうものとは、
うん、
縁遠い人生をこれまで送ってきておりまして
そ
う
か、
うん、片や入学式となるとですね、
うんうんうん
うん、結構引き出しの奥の方の記憶をですね、うんうん、どうだったかと、
ロングロングタイムアゴーですから、
もう完全に、周りに霜がついているこの氷を削り、この思い出を思い出すと、
ああそうか、
うん、いった状況になっているわけで、うん、皆様どうでしょうかね。
どうでしょうね。だって中原さんの職業はさ、なんとなく入学式とかなく、
うん、
こうぬるっと、
うん、
なんかこうそういう職業になってましたみたいな感じかな。
どうでしょう、この何、うん、音楽制作ってことですかね。
そうね、作詞とかさ、うん、作曲とかでお仕事されるじゃないですか。
音楽活動のね、
はい、うん、これっていうのは、うん、こうなんか自分の中で、
はい、
それで生きていくぞみたいな、それで、うん、それが僕のお仕事、
うん、
ライフワークも含めね、まあ、そういうのだよみたいな、
はい、
この自覚を持った時が入社式ですかね。
うん、
わ、
うん、からないね。
わからない。あ、ぬるっとしてたのか、うん、やっぱり。
僕はそうだね、
うん、
いろんな岸にたびたび寄りながらも、川をどんどんどんどんいろいろ下っていくうちに、
うん、あ、川下っていくんだ、
流れ流れ、
はあは
あ、今ここの岸におります。
あ、はい、そういう感じ、
うん、
こう大海原をさ、
はい、
男一匹ね、
いつかはね、
そういうんじゃなくて、まだ川の感じ、
この川は海につながるであろう
そっちか、うん、そうか、
そうでしょ、
川か、
うん、
そうかそうか、
だからまた、うん、そう、多分この荷物を持ってね、
うん、
もう少ない荷物ですよ。
あ、そう、
うん、背中にギター
、
うん、右手にピック、
う
もうそしたらあと左手しかないんだよ。
うん、
じゃあもう、うん、ハーモニカと。
ああ、そうですか、
はい。
なんとなく私の今ね、そのお話を聞いて、
一
寸法師が中屋になったみたいな、
は
い、なんかそんなイメージ。
うん、誰がお椀の船じゃい。
そう、なんかうん、その絵が今浮かびましたよ。
なるほどね、
うん、
まあ途中途中ね、
うん、
この船のね、
うん、
このいいパーツも揃えながらですよ。
ああ、おお、そういうことですか、う
ん、人生功労ですね。そう、流れ流れて今こうなってるわけで、特にいつから僕はこうだと思ったわけでもなくですね、それでもこのいろんな方からこのご協力いただき、またお仕事もいただきながらですね、日々こうして雨露をしのいでいるといったような
まあご謙遜は
そんな状況でございまして、
う
ん、いえいえ、
う
ん、まだまだここから自分を磨きつついろんな方に恩返ししていかなければならないし、さらに言うとですね、自分の歌、そして曲自体をですね、このさらにこのみんなと共にあれるようなものにしていきたいと思っているわけで、新入生のみんなも僕と一緒にですね、
うん、
この学び屋で、
うん、
これから一緒にね、
うん、
頑張っていこうじゃないかと、そう思っているわけでございますよ。
まあね、このロクラジでは何も学べませんけどね、
何も学べないこともあるんだな、
めちゃくちゃですね。
そう、ただどうだろう、新年度となってね、そういった感じで新しい方がね、この入ってくるところもあったりとかさ、また春になってね、ちょっと心がさ、ふわふわっと浮き足立つというか、なんかあ、これやってみようみたいなさ、とか、外も暖かくなってきたもんで、
そうね、なんかコートとか脱ぐからさ、身軽な感じというかね、こう風をさ、素肌にさ感じるというかね、
そうですよ、春が来たなと、いうことで、ほらちょっとこれ新しいことやってみようかとかさ、ちょっとここのお店、今まで入ったことなかったけど入ってみようとかさ、まあいろんなさ、ことをすると、あれだね、ほら疲れるよね。
まだ始まってばっかりです
けど、いろんな、違うよ、こういう時こそね、疲れやすいんですよ。だから新しい刺激が入って来たりもするしさ、
せっかくこう春でね、意欲的になってるんだからさ、
そうですよ、
その意のままにだよ、いいじゃないか、いろいろ世界を広げ、ダメなの、
そんな時にこそですね、このロクラジオ聞いていただいて、
ああそういうことですか、
もうどうだろう、10年近く何も変わっていない感じでですね、特に今回も新年度のあのお話といったこのあらかじめのお話のね、レジュメみたいなものもなく、ただただこうして今皆様のお耳汚しとなり果てている、そんなこのロクラジオを聞いていただくことによって、どうだろう、
どうだろう、
変わらないものあるね、
まあまあまあ、
一つのこの一服の、ね、
なんだいいんじゃないかな、
安心材料として、
こうみんなが帰ってくる、こうなんつうの、実家のようなね、
どうだろう、
雰囲気が出てればいいんじゃないですか。
早速よく言い過ぎておりますが実家といえば聞こえがいいが、そう、もう今は寄らなくなったあの駄菓子屋のような、それでもまだよく言ってるような気がするけれど、新年度に入って一発目にもかかわらず、どこか自虐的なスタートとなっていることに若干の不安を覚えつつもですね、今年度もお送りしていきたいと思いますよ。4月になりましたね。
なりました。
どうでしょう、山田さんはなんかそういう思い出ないのかい？
で、どういうこと？
入学式とかさ、入社式とかさ、
まずもって入学式にはいいイメージがないんですよ。
来た。
そうなんです。
山田さんはいろんなものに対していいイメージがないね。
そうなのよ。
総じて。
総じてね、だからあんまり話すのもどうかなみたいな気持ちは毎回ありますよ。そうやってこう
触りの部分だけじゃあちょっと聞かせていただいて、なんか暗雲が立ち込める前に僕が引き取りますよ。
あ、本当ですか。あの、私の名前ね、山田敦子じゃないですか、で敦子っていう字がさ、あんまり読まない字なんですよ。
ああ、貴族の木。
そう、貴重品の木っていうかな。はい、で、名前だと、高子っていう名前になりますでしょ。
そうですよね。
だから、私がですね、小学校1年生の入学式の時にですね、下駄箱、体操着掛け、まあ、あの、いろいろなロッカーみたいなところとかもね、1年生っていうのはさ、シールが貼ってあるんですよ、ひらがなで。名札のね。そうです、そうです。ここですよ、あなたのね、スペース、ここですと。
はい、
そこに全部山田高子って書いてあったんですね、で、私は高子じゃありませんと、いうことで入学式も出て、
ちっちゃい時はね気にするからね。
そうなんですよね、だから入学式終わって教室入ってすぐ帰りましたね。
あら、
ああもうなんか嫌だ、ここ私の場所じゃないみたいなことでですね。
なるほど、つまずいたと。
じゃもう早速つまずき人生ですよね。
はあ、その入学式、入社式の思い出の一発目でもうそれが出てきてしまうあたり、どうでしょう、
どうでしょうか、
このお話、ここらでおいとまとさせていただきたいなと思います。失念しました。ロクラジのお時間がやってまいりました。
やってきた。
このロクラジは毎月6のつく日に更新する6センチのネットラジオでございまして、本日は2018年の4月6日 となっております。ロクラジ第
248回、
お相手は6センチボーカルギター担当。僕はね、電車に乗ってるんだけど、それまで僕一浪してるんですけど、その晴れて大学にね、入った時に、それまで浪人生の時にはしなかったような、ちょっと浮ついた格好でね、このなんていうのかな、キャンパスライフの夢があるわけですよ、
まあ、そっかそっか、僕にまあしょうがない、1年もね、浪人だし、
なんていうのかな、おろしたてのこのニット、しかもちょっと網目のちょっと大きめな、
あ、攻めたね、
ニット、
まあまあ攻めてるよ、
の中に、とまあ当時流行ってたのもあるんですけど、襟がなんかすごくでかいシャツみたいな、
ちょっとレトロ風なやつが流行ってたのかな。
あ、そうですそうです、古着屋さんで購入しました。
そうね、その時代そうかな、
そういう格好をして僕は大学生になるって思いながら、あの電車でフリッパーズギターを聴いてた覚えが、
ね
ありますよ。
懐かしいっていうこと
で浮かれてますね。
浮かれてるんですね、
今思えば、
ね、
ただそのね、そう、そのネオはこの軽快なアコギがね、僕の浮ついたその格好がね、もうそれをこの入学式あたりだね、まさにね、入学式というか、入学式終わって、もう初日か2日目くらいの、なんつうの、その登校の時の思い出だけど、もうふわふわ
で、もうふわふわしちゃって、
だからそれを思い出すたびに、もうこうやってこのどんどん皆さんにお話ししていかなければ恥ずかしくて、
恥ずかしくて、
この自分が
口数が多くなっちゃって、
自分が潰れてしまう
ぐらい
ような
恥ずかしいんだ、
恥ずかしさを、
そう、
これ今僕決めているっていうさ、あとはシルバーアクセが欲しいなみたいな、
みたいな感じか、
そういう感じで
なっちゃってる、
はい、
そうか、
いましたね、それがまず僕は思い浮かびます、
あ、そう、
山田さんは、
小一の
時に帰っちゃった、
そう、小一の時に帰っちゃったっていう思い出ですね。だからもうそっからもう、でも今の私としてはですよ、たかこさんと呼ばれても、はいと、もう答えられるようになりましたから、大人になってね、もういやこれはあつこと読んでなんてもう説明もしないもん今、たかこですと、
なるほどね、
もう言ってますからね、
そうだよね、
読むよね、高子さんって読みますから、
もうどうでしょう、そういうねご自身のお名前ね、分かりやすい方、結構難しい、ね、読み方の方とかもいらっしゃると思うんですけど、こういう新年度の時っていうのはね、もうその説明にね追われますよね、
追われますよね、だからもういいんじゃないかなと、やっぱりね罪はないわけですよ、間違えた方もさ、ただあやっちゃったなってどっかしら思ってると思うんですよね、あの高子さんって言っちゃった方はね、だからもうそれ気にしないでいてほしいじゃない、
いやーそのなんていうのかな、初期はさ、やっぱ転ぶよね最初はねしかもすごく本当に難しい読めない感じだと、
っていうのもあるからね、
それはそれとセットに新たに記憶にインプットさせるというかさ、そういう話題自体も多くなるというか、これ難しい感じですよねなんていうのが会話のきっかけになったりもするからいいけれど、あの高子と書いて厚子くらいの塩梅っていうのはさ、ね、ちょうど間違えやすいケアレスミスを誘発する、
そうなのよ、でなんかいやそれ厚子なんですよっていうのもさ、なんかこうねちっちゃいことをね、こうなんか突っ込みがちの子なのかなみたいなさ、ね、なんかこううるさい子なのかなみたいなさ、
そうだね、
思われちゃうじゃない、
あのだってタカ子じゃんみたいなのがね始まっていきかねない、
そうなんですよ、もうそれはずっとねつきまとっていたんですけども、
ただこのね新しい出会いですから、やっぱりこの新年度のね、この円滑にスムーズに、
ね、
しかもね、悪い人って思われるよりはね、あこの人いい人かなって思われたいじゃないですか、
そうなんですよ、やっぱ第一印象ね、大事ですからね、
そう困るね、
困る、だから結構ね悩みっていうかさ、お名前でね、そういうとつまずきみたいなのをね感じた人ってまあまあいると思うんですよね、
ありますよね、またこのもう完全にタイミングを逸してしまう、 みたいなことが、ね、山田さんと、うん、あの6センチをね、やらせていただいてるこの中にもさ、いろいろな中でさ、例えばもうすっごい感謝されてさ、うん、すごい好きなんですよ、うん、あの高子さんみたいなこともあるじゃないですか。
ああ、なるほどね。すごい持ち上がっちゃっといてからの、
はいはい、
ね、
で、ね、その気持ちをこの水を差すようなことはしたくないので、
いや、そこあつこなんですよって言えないよね。
あるよね。
あるある。
名前で言うとね、はい、僕は中原明彦って言うんですけど、うんうん、これがほら、あの新入生で入るとさ、うん、サークルとか部活とかね、うん、団体に入るじゃないですか、うん、でそうするとこの先輩がね、うん、早くこのなんていうのかな、親近感を持とうっていうことで、うん、下の名前で呼ばれ出すわけですよ、うん、まあ特にこの最初からピックアップしてほしいあだ名がある人は、うん、あの自己紹介の時にさ、うん、高校まではビッケって呼ばれてましたみたいなさあ、だったらビッケじゃんみたいなことになるじゃないですか。でも僕は特になかったので、
うん、まあ、普通に中原明彦ですって言ってたね、
言うので、うん、まあそれがさ、たけしとかさ、かずととかさ、ひろたかぐらいでもいいですよ、まだ、うんうんうん、明彦ってね、うん、僕も言いづらいから。
あ、そうですか。
自慢じゃないが。
木と火が難しいのかな。
明彦
になっちゃう。
木と火が言いづらいんですよ。うん、明彦の中で。
うん、そうね、その真ん中、
うん。うん。なんだけど、なんと最後の子が、炉になると、うん、明宏を言いやすいんですよ、うん。
あ、言いやすい。あ、ほんとだ。
そうなんです。秋広だと言いやすいんですよ。でどちらかというと秋広の方が多いんですよ。
え、どういうこと。
おそらく名前がね、
名前の人口が、
うんうん、
あ、そうなんだ。
なのでーー秋広と僕は言われかねない、
うんうん、あ、そう、
間違えられた経験結構ありますよ。
そうなんだ、
うん、
へー。
しかもだからそうやってさ、あのまだまだこれから馴染んでいこう、うん、仲良く可愛がってやろうと思ってくれているその先輩がさ、うん、秋広って言うわけじゃん、
うん、
そうすると、いや秋彦ですって言ってもさ、うん、なんかなと、
まあ、しかもね先輩だしね、
うんうん、となるでしょ、うん、でも僕はね毎回秋彦ですって 言うんだよね。
言ったの、
うん、
あ、そうか、その間違えられる系の経験がないもんで、
うん、
ちゃんと秋彦ですって、だから私ならいや厚子と読むんですみたいなことを、うん、まだ大学ぐらいの時でしょ。
そうだね。
ね。
だからアイデンティティが、自尊心がもう、もう沸騰している時期ですから。
そう、私だったらもう秋広でいいやってなってる時期ですからね、
う
ん、
そうですか。
この頃は、うん、
名前間違え、もうベテランになって
るから、ベテラン受け入れる体制バッチリだったよ多分。
あ、そう、
うん、そう、
その秋広がもう僕は、う
ん、ダメ、
もう我慢できない。
あ、そう、
うん、なので秋彦ですとまあ言うわけじゃないですか、うん、僕も秋彦人生長いわけですよ、
うん、
もうすぐ半世紀と
あんま言いたくないけど、
言いたくないが、
うん、
いやいいよ言っても、
うん、いいか、
半世紀ですよ、
う
ん、ね、それだけ秋彦名と付き合ってるわけじゃないですか、
うん、
途中にはね、
う
ん、一番下に子がつくからね、
うん、
女の子みたいだねと揶揄された時期、なんで僕は秋彦なんだと、
うん、
この親に詰め寄り、
うん、
由来を聞き、
うん、
だ明るい子供になってほしいと、
うん、
大人になったらどうすんじゃいと
めんどくせえな。
彦ってさ、ほら、うん、なんとか彦ってさ、
なんとか彦、ね、
昔のね、
ええ、
あのなんか子供時代元服する前の名前によくついてい
た ね、
うん、ね、
うん、
名前なので、
ちょっと前の、うん、だから私の、まあ、おじさんたちは結構彦多いんですよ、
うん、あ、そうなんですか。
そうそうそうそう、うん、だからちょっと前の世代のね、
うん、
名前かもしれないね。
そうなのかな、どうなのかね、うん、だから一番下に子がついてることのからかいの引っかかりになるわけですよ、
う
ん、僕はねそれを言われるたびにね、
うん、
むしろ突っかかって毎回違うよなんつって声変わりはしてないかもしれないけど、
活発な男の子だったのかな、
うんうん、もうぶつよと次言ったらぶつよ
ぶつよつって、うん、威圧的ですね。
そんな感じだったと思うんですけど、 で、だから大学入って先輩にね、うん、秋広って言われた時も、やっぱり、うん、いや秋彦ですよ、
彦ですと僕は、うん、と
その子に悩まされた時期を超えて、うん、僕は今秋彦というこの名前についてのね、うん、自分の心の中の収まりもついているんだから、うんうん、今さらロと言われて、うん、子はだからそうやって向かい風を受けてきた分今愛着があるんだとだから秋広ではないんだと秋彦なんだと、
うん、そうか、
うん、みたいなね、
みたいな
この話をね、うもうだからこのまだ仲良くなる前から
やっぱするわけです。いやだな、そういう後輩ちょっと扱いづらいな、
うん、そうするとだ先輩方もだ、うん、ちょっとあごめんごめんと、うん、まあ間違ってることにはね違いないからね、うん、でだから秋彦と言うんだけど、うん、まあ言いづらいと、うん、
言いづらいよね、うん、
でだからほどなく秋になっていくんだねもうね、僕がこのアイデンティティとして持っていた彦の部分は削られるんだな。
そういうもんなんだかな、
うん、秋だとさ、うん、ほら秋子ちゃんとかさ、
うん、もうそんなもの秋ちゃんっていう子いるもんね。
そうなの、
うん、いるのとかね、うん、
だから混ざる秋となって子が亡くなったにもかかわらず、うん、またちょっと女の子みたいになる、うん、という苦しみをこの味わう。
ああそうよかったね今仲やんでね。
だもんで、うん、大学の時のバイト先で、うん、あの仲やんと言われた時に、うん、それはいいとユニセックス的な感じ、お
う
お
うキャラクターがね、うん、なんか一つね、はい、あるよね。
中にアイデンティティを持てばいいんだとそして今こうして仲やん
と仲やんですよね、
やっているわけです、うんうん、うちのだから両親くらいかな、
うん、
秋彦と、
うん
うん、言うの、
まあ、それはそうだろう、自分がつけてんだからねそりゃ言うだろう。
まあそれすらも
なんか親がさ言いづれえなみたいなこと言ったらさ、
うん、いやそれすらも親もいい弱いを迎えてきて、ちょいちょい僕に向かって大輔と普通に弟の名前を言ってしまったりする、
あるあるある、
そんな昨今でございますが、うん、あるある、まあ、まあ、なんて言いながらね、うん、最近はもう中原さんですけど
もうそれはね、うん、ほら半世紀、ね、うん、生きてきてると、
そうです、
まあ、それはさん付けになってくるんじゃないですかね。
そうですね、いやもうね、うん、むしろね、うん、この後輩すらも卒業してしまうようなこの、うん、音楽業界、
そうそうね、うん、
ですから、そうね、うん、そうですよね、まあそうなっていきますが、
はい、
何のお話でしたよ
何の話、あ、新年度でね、うん、そんな話ですよ、私がほら名前間違えられちゃったもんでみたいな話でしたね、うん、
ね、
そうですそうです、
そういう苦労ってさ意外とあるよね、うんう
ん、あるある、
意外と気にするよね、
ね、うん、
いや何度もね、うん、当時あのデビルマンっていうね、ああ永井豪先生の漫画があってね、うん、そのこの主人公が、
うん、
不動明っていうの、明るいって字一文字で明、
うんうん、
なのね、かっこいいと思ってさ明だといいわけです、明っていう映画もありましたね、
ありましたね、そう憧れてた明にね、
憧れてるし漢字が一緒なんだから、うん、どうにかならないもんかとまあさ、この名前っていうのは、うん、どうしても人格形成みたいなのに、
はい、
このほのかにだけどね、
うん、
影響するじゃないですか。
それ
なんていうのかな、僕だったら秋彦、明るい彦って言われるくらいだから、うん、明るく生きたいと
あ、そう、親のさ、うん、期待をさちゃんとね
明るく生きたい、
それに応えようとさ、うん、してるってことだよね、
してるけれど、うん、やはりこのネクラであると
、うん、そこはもうダメなの
っていうところにやっぱ苦しんだりする、
うん、あ、そう、
あと子問題、
うん、
みたいなのも、うん、なんか僕の中にこのほのかに、うん、このなんか影を落としているよねやっぱりね、
そう
どうだろう、
そうか、うん、もう半世紀生きていく中でだよ、もう、ね、そうです、まだそんなこと言ってんのかと、うん、
これだけ生きてそんなことを言ってるのは情けないが、そもそも、
うんうん、どうだ、
ただどうだろう、うん、憧れる名前とかってない、う
んうん、私あのサシスセソが憧れてたね、
う
ん、なんかさ、サラとかさ、うん、ほらしおりとかさおりとか、
うん、
なんだろう、なんかそういうさしすせそ、なんかそよ風が吹いてきそうっていうか、
なるほど、
清潔感がある感じっていうかな、
うん、
さよことかさ、
まあ、名前にだけどねやっぱりね、
そう、名前
いろんな方がいらっしゃるからね。
ただ単純にだから憧れる名前としてよ、うん、本当にそよ風な感じ、
なるほどね、
うん、のイメージがある勝手なね。
あ、
うん、憧れるね。
僕はね、アキラもやっぱり良かったけど、アキラはなんとかアキラの方向に行けないものだろうかというところがあって、
それさ、ニアミスしてるからさ、余計にそう思うよね。
思ったのがあったのと、あとはあれだね、あの源三郎とかだね、やっぱね。で、ただ中原源三郎はないだろうと。
すごいおじいちゃんっぽいね。
なんおじいちゃんっぽいというか、なんていうのかな、名字がさ、下のなんか濁音に比べてちょっとね、弱いじゃん。
うん、そうだね、どちらかというと大原の方がいいね、中原よりさ、大原源三郎の方がなんかさ、頭とか胴体がさ、バランス取れそうだね。
どうだろう。もうちょっとせっかくなら思い切って、拳原みたいな、拳原源三郎みたいな。
それ何してる人かな、職業。
僕がもしあれですよ、皆さん、6センチの拳原源三郎ですって言ったらさ、もうどうだろう、歌はパンチが出てこないかい。どうだい。
そうね、パワフルなね、
拳原源三郎はデビューシングルにマドレーヌ歌うかい。どうだい。
そうだね、
これね、だからほら、冒頭もあの新年度のね、絡みでお話ししたようにさ、この川を流れていくうちに、はい、今こういうことを僕はやっているわけで、あの特にこの芸名とかを考えるタイミングなんかなかったわけよ、これまで。
ああ、そうかそうか、
うん、だからそのまま使ってるからさ、もしそれが拳原源三郎だったら
気に入ってんな、おい。
どうだろう、やはりほのかになんか変わったと思うんだよね。
それはやっぱ人間のキャラクターとか、作品のキャラクターとか、やっぱ変わってると思うね。それを受ける皆さんのね、だから印象とか期待が違う気がする。
秋彦と呼ばれるたびに、あ、ちょっと先輩また言いづらそうに秋彦って言ったっていうね、感じをまた僕がおもんばかるというかさ、なんていうかな、その印象をまた毎回受けるのに比べて、源三郎、源三郎って言われたらさ、もう源三郎の場合ちょっと強めに言うしかないじゃないですか。
そうだね、なんか雑に扱ってもいい人みたいな感じになっちゃう、
そうじゃないけどね。あの僕よりも語弊があること結構山田さんおっしゃってますけど、源三郎さんいらっしゃいますから、きっとい
るけど、いるけど、
ね、雑には扱っちゃダメですけど、
そっかそっか、
ただ源三郎ってさ、先輩に言われたらさ、えっ、ウェイ、
ウェイみたいな、
みたいな感じになるでしょ。
うん、なるなる。
秋彦の場合、秋彦ってなるから、秋彦、はい、っていう。
なんかな。
リズムがね。
そう、リズムが良くないね。
ちょっと後ろ粘りがあるのよ。そうだね、やっぱ彦のあたりに。
彦でね。
はいの方も、はい、じゃなくて、はい。
になるんだ。
にならないと、このリズムが合わないんだね。
難しいな。
グルーブがね。
グルーブが
狂っちゃう。
名前を呼ぶ呼ばない、
そう
グルーブとか言い出した
よ、あるよね、やはりね、
大変だな、それ。
どうでしょう、まあ、名前の話、まあまあ奥深いね。
そう、まあまあいろいろありますよね、まあ、この新年度はね、そうやって新しい名前を覚えたり、名前を言ったりするね、タイミングだからさ、
そうだね、
ね、なんかそんな話題にもなるのかなという気はしますけれども、
ちょっとね、気をつけていこうね、
気をつけていく、
貴族の木と書かれて下に子があっても、
あったら
高子とも限らない、
限らないよということですよ、
そういうことを山田さんがね、そうそうそう、おっしゃりたいんですよ、ね、
おっしゃりたいというか、まあただの、ね、
気をつけなさいよと、
まあ、まあまあね、そうね、ちっちゃい時のね思い出ですけど、ちょっと名前の話長くなっちゃいましたけど、
あのね、そう、全然関係ないお話でね、あの前回のロクラジで僕が白だしのお話をしたのを皆さん覚えてるでしょうか、詳しくは前回のロクラジをあの聞いていただければと思うんですけど、僕がこの白だしという調味料を発見し、手作り豆腐と野菜のトロトロに、
大戸屋のね、
再現できるみたいな、再現できるっていうか似たようなものが、
似たのがね、お家で作れたよと、
そう、そんなお話から白だしいいねと、どうだいみんな白だし使ってみたらどうだいと、そして特になんかみんなの白だしについてのお話みたいなのが来なかったら、それは白だしについてまだよくわからないままだろうから、また次回も白だしのお話をするよなんつって、
怖い、
そんな脅迫メーター
怖い
お話をしたところ、あの メールをたくさんいただきまして、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
もういいと、白だしの話はやめとけと。
ね、みんな白だしをね、ご存知なことはね、僕みんなのメールで分かりました。
分かった。
ありがとうございます。
そう、
いくつかご紹介させてください。
はい、
ロクラジネームは、ないけれど、前回のロクラジを聞いて、白だしいいかもと白だしを買って手作り豆腐と野菜のトロトロ煮もどき作ってみましたよと。
あ、のこやんと同じメニューをね、はい、作ってみた。
そう、
うん、
小さなエビやホタテも入れてみました。
あ、いいね。
あ、なるほど。色合いも味も優しく美味しくできました、
うん、
先週末は満開の桜を見れてほろ酔いで幸せでした。でも冬眠から目覚めた途端いろんなことがわーっと押し寄せてくる感じで疲れ気味でいつも眠いです。ほら、
は
やはり
新年度は眠いんだ、ね、疲れちゃうんだ。
そうだよね、わかるな、それ。そんな時はね、何にも変わってないこのロクラジを自分でやっぱあんま言いたくないな。
そうだね、白だしの話に戻るか。
そう、でもね、そうロクラジで安心してくださいよ、
よかったよかった、
はい、
それで、
好きだった味が割と簡単に再現できたって嬉しいですね、うん、私も今度は茶碗蒸しとだし巻き卵を作ってみますねと。はい、あります。ありがとうございます。そうなんだね、
うんうん
うん、茶碗蒸しやね、
ね、
だし巻き卵も
いいかもね、うん、そうかそうか、
白だしはできるんだよ。
手軽にね、できるならいいぞ。
そう、その白だしね、うん、なんかね、うん、あれです、ね、今ちょっとパッと出てこないけど、白だしじゃないの
え
っていうね、メールもいただきましたよ。
そうなの。
白だしと書いて、うん、白だしって読むんじゃないのと。
へ、
はい、どうなんでしょう。
どっちなんだ。
例によって僕その正解がどっちか調べていないままこうしてお話ししているので
、うん、
現在白だしなのか白だしなのかわからない、
うん、
だから白だし白だしっていう、はい、白だし、
ロクラジではね、
うん、はい、
そう、
ちょっとやってみてください。
何が白、白と白、
白とらの間、
白だし。
あ、それです、それです、う
ん、
それです。
なんだよ。
皆さんもね、それ、
それ、
そう、練習しといてくださいね。うんうん、白だしのこと言うときは。
なんだよ、それ。
もう一件だけ、ご紹介させてください。ロクラジネーム、コウスケさん。
ありがとうございます。
白だしの件ですが、僕はかなり前から使っています、
うん、
だしを取るなんてめんどくさいことやりたくないですからねと。下流のカツオだしも使いますが、白だし、あ、間違えた、白だしも便利ですね
、
特におすすめレシピがあるわけではないのですが、僕が一人で食事するときによく使う手段があります、
うん、
作り方、うどんを食べられる状態にする冷凍うどんってことだね。
あー、
で、丼に卵を割り入れる、そしてその丼に白だし、醤油、味の素を入れてかき混ぜる。
ほう、
この丼にうどんを入れて卵液をうどんに絡めて天かすを乗せて完成ということで、かまたまたぬきうどん。
あ、いいじゃないの。
そうだよね、
うまそう。
うどんもね、そうなんですよ、いいですよ。
は、
関西方向のね、感じになるんですよね。
そういうことか。
うん、そう。美味しいの。
はい。
味付けは卵かけご飯の味をイメージすればいいかと思いますと、
うんうんうん、
はい、僕は薄味派なので醤油とか白だしとかをあまり入れませんと、
うん、
はい、
でも
料理というにはあれですが、
まあ、
うどん解凍する時間くらいでできるので楽ですと、
うん、
はい、いただきました。
いいね、うん、やってみたい、
ね、そうだよね、うん、そう、簡単に使えるから ね、白だし、
白だし
、うん、ぜひ、うん、白だしもうだからダも発音しなくなってきたね。シラシ、うん。
なんかちょっとやからっぽくな
る。シラシ知ってる？シラシ知ってる？
ムカつくな、なんか。まあいいです。
そうです。
まあまあ
いい。皆さんね、そうです。はい、白だしご活用くださいということで、はい、はい、白だしのメールいただいたので、うん、ちょっとご紹介させていただきました。
ありがとうございました。うん、はい、じゃあ6センチライブ情報をね、お話ししたいと思いますよ。
はい、
来週ですよ、4月の13日の金曜日、
うん、
大塚発ネクストプレゼンツ、大塚都市伝説ボル1ということで、先月ね、大塚ハーツプラスでね、6センチライブやりましたけれども、
うん、
そこのお店のお隣に
新しいのがね、
はい、この4月、ね、この新年度からオープンしました、ハーツネクストというお店でですね、
大塚の、
はい、イベントがあります、
うん、
そちらに6センチ出演いたします、
うん、
5組出ますけれども、6センチの出演時間は、うん、8時頃です。
なるほど。
はい。ですので、まあ、お仕事帰りでもね、うん、学校帰りでも、十分に間に合うかと思いますので。
学校帰りでもうそのまま8時ってことは、もう学校に居すぎだけどね。
あ、そっか。うん、学校の方は一回お家帰ってお出かけできるぐらいの余裕のある時間だと思いますので、ねうんうんはい、ぜひね
ぜひお越しいただければと思います、
うん、それからですねこっからのライブ情報ですけども、うんちょっと日程だけね今ね、まずね5月のね19、20あたりの週末
このあたりっていうお知らせあるんですか？
ロクラジはもうね、うん、ほら、まだトロトロの、まだ固まってないトロトロの状態でも、うん、最新情報として一応お伝えしておきたい。
うん、なんかそういう方向にだんだんね、そう。この移していこうと。
そうですね。まあ、うん、確定という、カチカチですよという状態になるのには、うん、いろいろなところを通って、うん、やっとこうなるから、うん、まだね、ほやほやトロトロの時でもお伝えしたいなと。
うん、5月の19、20日あたり。
19の週末あたりに、ちょっと6センチ企画をね、しようかなと今、持ってます。
なんかされるんですね。
しようかなと思ってますので。
それは楽しみですが、ぜひですね。固まってから
そうですよ、ね、
お知らせいただければと、はい、
そうだからもう固まって
思いますよ。楽しみにしてますけど、
もうね、今ね鋭意、うん、頑張って固めようとしてますので お待ちくださいということです、はいそして6月ですね、うん、6月は6センチデビューから12周年を迎えるということになっておりまして、はい、6月の9日土曜日、うんうん、場所は下北沢の440、うん、はい、ここは確定ですよ。はい、ここ決まってます。はい、6センチワンマンライブはね、
ワンマンライブなんですか。
ワンマンライブ、はい、12周年を絡めたね、ワンマンライブをさせていただくことになっております。
あら、そうなんですか。
はい、はい、これ日程確定ですから、言いますよ。はい、そして
何が決まってないのそれ？
それタイトルとか決まってない、
ね。
もろもろが、うん、ね、
うん、お楽しみが、
お楽しみがいろいろまだ固まってないけれども、うんうん、はいはい、日程は固まってるし、場所も固まってるから、もう固まってるとこ言うからじゃあ、はい、ね、うん、そう、6月の9日、
全部固まってから言ってくださいよ。それ、
一応それスケジュール的なさ、はい、ところは先に言ったらね、ええ、みんなもしかしたらさ、
なるほど、
ね、スケジュールにバツか丸をつけてくれるでしょ、ね、
そうだね、
うん、そうそう、はい、6月の9日、
ちょっと固まってなくて申し訳ありませんが、
はい、下北沢の440でございます、うん、はい、はい、でそれの一週前です、6月の1日、うん、これは金曜日になりますけれども、大阪へ参ります。
お、
はい、うん、こちらの方詳細またね、
これ固まってないと、
日付固まってます、
日付は
固まってます、
固まってる、
はい、まだこの
日付だけ固まった状態じゃなくて、 まあでもそうか、まあじゃあそういうことっていう、
は
い、このまだ、
うん、
このあれだ、
何、
このまだゆるゆる、まだ冷蔵庫にしばらくもうちょっと入れといてくれないと、ね、
うん、そう、
あとそのなんだ、
うん、
柑橘系のものがあんまり入っちゃうと、うん、ゼラチンがちょっとね、
ゼリーの話、
固まんないから、
ゼリーの話、そうそう、
ちょっとしばらくね、
うん、
置いといて、
うん、
固まるまで、
うん、
ちょっと置いとくけど、
うんうん、
冷蔵庫には入れてあるから、
そう、
明日の朝とかには食べれるよと。
そうそうそうそう、
うんうん、そういうことですよね。
その感じですね。
はいはい、なるほど。はい、
そんな最新情報をね、うん、お伝えいたしました。う
ん、じゃあ固まったらちゃんとお知らせ、は
い、すぐね、
はい、させていただきますので、その際にはぜひご検討いただいて、ぜひお越しいただければと思います、はい、そんなわけでお送りしてまいりましたロクラジですが、そうですよ、相変わらず僕はですね、うん、この新年度に入ってもね、うん、曲作りなどをしておりますが、
うん、
ね、皆さんもこのね春になって、騒がしくなる分、うん、ね、さっき のメールでもいただきましたが、
ね、やっぱちょっと疲れがちと、
そう、そんな感じになると思いますし、うん、そう、僕ももうちょっと曲作りにもうちょっと日々疲れておりますが
言っちゃうなよそういうことは。
いやね、なんていうのかな、ね、6センチの曲作りをね、うん、このまとめてやるために今お時間いただいてるじゃないですか。
そうですね、
ご存知の方も多いと思います、はい、お気づきの方も多いと思いますが、ね、ライブをちょっと制限して、
まあ、ちょっとね、うん、少なめですけどね、
少なめにしてこのね、うん、制作やらせていただいてるじゃないですか、
はい、
そうなんですけどね、もうそうだから、その間にもこの違う曲をね、うん、お仕事で書かせていただいたりとかする際に、最近見つけた 特選食材みたいな、なんかあこの、なんていうの、このイカのこの綿の部分は、この料理に使うとすごく深い味が出ていいかもしれないみたいなさ、例えばそういう特選素材をね、日々ね、いろんなこの生活をしながらね、頭の中に仕入れていくわけですよ。イカのこの綿の話をいきなりしたから、もう
全然分かんなかったけど、
そう、この迷路に入った途端ぐにゃぐにゃに道が曲がって入り口がどこか分からなくなっちゃうけれど、
例えのもね、感じがまた ね出たね、
そのそうだな、
しかもねこれね、オープニングだったらまだそれを救えるんだけれども、もうエンディングだから、
そうだね、
今から、その例えの迷路に入るつもりはないよ、
そうだね、そうだね、じゃあちょっと一回入り口までちょっと戻って、例えなしでいく、
そうだよ、
そう、つまりこの言葉使いたいとか、このメロディーちょっと使ってみたいとか、良くなるんじゃないかみたいなね、すごく細かいパーツです、モチーフの前の段階の素材、日々感じたこととかさ、このどっかでちょっと吹き込んでいたメロディーとかね、をこの取られていくわけです、というのは取っとこうなんてしないので、この今のものにこう使えたらそれで全力で書きたいわけじゃないですか、やっぱり、
まあそうだね、
ただ例えばほらさっきそれでこの綿を使った料理を出したのにもかかわらず、ちょっとまだこの綿で他のこともできるなって、またさ、この綿を使った料理を使うと、どうだろう、この綿の料理ばっかり作ることになっちゃうじゃん、
もうエンディング終わるからさこの綿入るなよ、
だから要するにだ、そんな迷った迷路じゃないでしょ、さっき最初迷ったことがね、聞いてるから
うるさいやもういいよそこ、
この綿って言われても分かるでしょ、無駄じゃなかったの、一回入り口まで戻ったの、
いいからもうやだ、もう
それで、だからほら一回使ったものをさ、ちょっと手を変え品を変え、ほら冷蔵庫の中身だったらそれでいいけれど、
今度冷蔵庫の例えの、
ね、あのちょっと余り物で、じゃあ次はこれを作ろうってさ、それはいいかもしれないけれど、そうじゃなくてまた新しい素材をまたこの入れなければならないっていうのがちょっと続いてて、そうもうどうしようと、
それで何、中山新年度疲れちゃってんの、
疲れながら、でもそういう時はね、あれです、あの過去の自分が助けてくれるの、
そう、
この膨大なこのスケッチとか、なんかちょっと書き留めといたこととかを、ね、
あるのね、
そう振り返ってこの見たりするわけです、そういうのを見たりしながらね、なんか思い出して、ああ辛かったとかね
ちょっと待って、辛いことを思い出すじゃん、もう楽しい、
そう
楽しいさ、こう前向きなやつをさ、思い出してくれよ、お前と春だぞ、
かと思い、
新年度なんだから、
思いきやだ、そう、あのそのメロディーだけね、ラララとかね、あの
ララとか
デタラメ日本語とかで歌ったやつとかの中には浮かれてんなフリッパーズギターみたいだな
みたいなのができたりしてんだ、
そういうのがあったりとかして、今は、それまだちょっとやらないけど、そんなこともやりながら、あの作っておりますよ、
そうか、じゃあまあこの方の話はもう全然いらなかったな、はい、な正直、まあいいか、
そうですか、ちょっと隠し味に聞いたんじゃないの、お話の
全部編集してなくしとこうかな、
やめてください、そんなわけで、ね、そうやって疲れるかもしれないし、どうだろう、今回は前回前々回に比べて、なるべく理路整然と僕はお話を皆さんにしようと努めてはいたけれど、はい、最後悪い癖もちょっと出ちゃったね反省します、反省しながら、どうだい、疲れず聞いていただけたか
どうかな、
あのね、そう、たまにはそんな忙しい騒がしい新年度もゆったりしていただきながら、はい、健やかにお過ごしいただければと思います、お送りしてまいりましたロクラジ、お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でした、
ではまたね、
バイバイ、そうだアウトドア特集に便乗してバーベキューに出かけ